ございます。なんだっけ、そう、昨日じゃないね、おとついと、そのおとつい、先週末にワードキャンプ東京、じゃあ、東京じゃないときじゃない、ワードキャンプ羽田があって、羽田に、の、まあ、感想の、話とかを、社内でミーティングを、しようかなと思ったんですけど、なんか、まあ、せっかくだからこういう情報も配信していってもいいんじゃないかなということで、ポッドキャストをしています。登場人物はベクトルの、ライトニングとかを開発している私、石川かっこクルドライブと、デベロッパーの大橋くん。
橋です。よろしくお願いします。
と、いろいろ記事とか作成のお手伝いしていただいている佐々木さん。
佐々木です。よろしくお願いします。
お送りしたいと思います。よろしくお願いします。でも、まあ、緩い感じで、後ろで食べてるのをそのまま配信すればいいだけかなと思ってます。はい。で、なんだっけ、どうでした？どうでした？ワードキャンプ。羽田的に、どんな感じですかね。あ、そうそう。でもあれですね、ワードキャンプが何かっていうのを一応配信言っといた方がいいですよね。言ってる人はみんな知ってますけど、ワードキャンプは、ワードプレスの、まあ、いろんな人が、いろんな、なんか、事例とか活用方法とかを発表したりとか、する、まあ、大きい勉強会みたいなもので、ワードキャンプは、年に1回、各、まあ、地域で年に1回、行われているのがワードキャンプで、今年はワードキャンプ羽田、ワードキャンプ新潟、ワードキャンプ東京、ワードキャンプ大阪なのか関西なのかどっちか。関西、これ決まってましたっけ？大阪、関西です。
わかんないですけど、例年って関西でしたっけ？
年によって違いますね。多分、あれ、今年は大阪だったような気がするけど、ね、っていう、まあ、大きいイベントなんですけど、がありました。はい。で、まあ、その、羽田の大田区産業プラザピオっていうかなり大きい会場であったんですけれど、多分来場者数がおそらくどうなんでしょうね、投票公式には聞いてないですけど、多分500、チケットとしては500人ぐらい登録されてたんじゃないかなと思います。はい。でなんですけど、そうですね。はい。で、セッションとかでも少しお話してきたんですけど、はい。じゃあ、そういう前置きの上で、どうでしたかね、皆さん。あれなんですよね。まず僕的に一番、しょんぼりしたのが、マグカップが、ノベルティで持っていったマグカップが、まあ、有料ユーザー、ライトニングプロの有料ユーザー限定っていうのだったんで、まあ、有料ユーザーじゃない人には、まあ、ね、縁のない話だったかな。まあ、それはまずいっちゃまずいのかもしれないですけど、事前に予約しても、欲しいからこれ置きっていうことで、していただいてたのが、まあ、結局トータルで3つだったんですね。はい。トータルで3つ取り置き、当日の前の段階で3つ取り置きが決まっていて、で、まあ、羽田まで持っていける個数の都合もあって、合計8個しか持っていってなかったんですけれど、合計8個しか持っていってないけど、実際にユーザーさんが取りに来たのは取り置きされてた3つのみという感じでですね、誰もなんか現場で、ユーザーなんで、プロ版ユーザーなんで、マグカップくださいっていう人がいなかったーっていう。寂しい
でも、プロのユーザーの方は多分、来てくれてた人はいたんじゃないですかね、多分。ちょっとそこに気づいてもらえたかどうかわかんなかったかもしれないですけど、もしかしたら。
ね、なんすかね。だからいや予約はしないけど、あプロ使ってるんですよって言って声掛けいただいて、きっと多分全部なくなるだろうなと思ってたら、こうまさか誰も取りに来ないとは思ってなくて、ね、まあもしまあ、でも余るかなとも思ってたんですけど、まあ、その辺はとりあえず、うん、そうですね、まあ、たまにしか会わない大橋くんと佐々木さんには、マグカップは1個ずつ持って帰っていただこうとは思ってたんですけど、思ってはいたけど、あ本当に余裕余ったところが1個も取りに行かなかったなんかね、あれですよ、ね、なんかライトニングのテーマのユーザーさんが求めているのはマグカップじゃなくて機能強化とかそういうところなんだなっていうのを改めて思いましたねそうなんですよ、ちょっと寂しかったですね、はい、なので、まあ、今回思ったのは、とりあえず、プロバのユーザーで、プロバのユーザーさんも、予約してもらえれば、もちろん、出す、用意し、取り置きしておくんですけど、なんか普通に一般のくじ引きで当たった人にまずタップをあげるとか、なんかそうした方が、まあ、来場者的にはいろいろ、なんかいいのかなとか、思いました。あ、だそうか、だから両方やればいいのか、うん、プロマンのユーザーには普通に欲しい人には現場であげて、うん、それとは別で、だから今回だとプロマンのユーザー以外はもうかっこいいなんでやる、俺関係なんもらえるんじゃねえのかやみたいな、うん、感じになっちゃうところを、普通にくじ引きで抽選で当たったのもらえるっていう風にすれば一般の人にも関係のある話になってくるんで、うん、なんかそういうので、用意すればいいのかなとか思いました、はい、ということですね、はい、でだから結局取りに来た3つと、大橋くんの分と、佐々木さんの分で5個と、翌日のコントリビューターデイの、最後のじゃんけん大会で1個プレゼントで出したので、合計6個、2個が、変装する、宅急便で着払いで変装するというね、寂しい感じでした。はあ、なんで、で、あとは、まあ、いろいろちょっと重要だなっていうポイントは、でもスポンサーブースで、とかで話してて、思ったのは、まずは一番ちょっとやばいな、やばいというか良くないなと思ったのが、普通のユーザーさん、無料版で使ってる人が、使ってますっていうことで、すごく何人もたくさん、結構たくさん来てくれたんですけれど、皆さんに、プロ版との違いがわからないんですよ、みたいなことを散々、みんな言っていて、で確かに、で、僕も、なんだろうな、プロ版ちゃんといいところはあるんですけど、その全部を説明、その聞かれたときに、僕も答えるときに、ここがいいんですよっていうのは言うんだけど、でも、この場で聞かれると思いつくのが3つぐらいしかなくて、ここの機能が違うっていうのは、でも実際にはもっとたくさん違う機能が入ってて、だからなんかその、無料版っていうのが、無料版とプロ版の、何ができて何ができないっていう比較表とかをウェブサイトに載せてください、載せといてくださいっていうのを言われたので、その辺はちょっとそうですね、早めに用意した方が、きっと売り上げにつながるんだろうなみたいなことは思いました、ね、はい、
あでも自分もそれ聞かれました、プロ版と無料版の違いなんですかみたいな感じで、
そうなんですよね、違いだから聞かれるんですけど、で目立った機能はライトニングプロのページにも書いてあるんですけど、実は目立ってない特典が、いくつかあったりして、そういうところもね、なんかちょっと紹介しないと いけないのかなーってのは思いましたね。はい、うん、なのでまあとにかくそうですね、無料版とプロ版の使いのもの一般のユーザーさんに、分かりやすくするっていうのは今回重要なことかなと思いました。はい、あとは思ったより、ユーザーさんに、使い方が伝わってない問題、っていうのは、まあ、伝わってないというか、発信しきれてないなって思ったのは、コントリビューターデータまで聞かれたんですけど、メインの、例えばメインのスライドショーの下に、普通にバナーを配置したいと、ドカーンと。っていうのを、どうやったらできるんですかということを聞かれて、で、で、サイドバーも含めた2カラムでやってるとちょっと難しいんですけど、別にできるのか。多分ちょっと難しいんですけど、ワンカラムでその人が使ってたんで、でワンカラムでだったら別に、ウィジェットで、VK バナーウィジェットを置くなり、固定ページにいろんなものを入れて、その VK 固定ページ本文ウィジェットを配置するなり、やり方としては全然、できる、そんなに、普通に何もカスタマイズしないでできるんだけど、やっぱり、そういうことができるっていうことが、伝わっていない、うん、のが、まあでも確かに、なんだろうな、まあ、ある程度ワードプレスを触ってる人とか、分かっている人だったら思いつくんだろうけど、うん、どうしてもやっぱりそういうのがあるっていうことが伝わりきっていないっていうのをだいぶ感じましたね。そう、最近フォーラムでも回答してて、最近フォーラムでリックさんがものすごく、リックさんっていう人がものすごく、親切にたくさん、ユーザーに回答してくれてるんですけど、で、その中で、多分、そういうヘビーに使ってくれるユーザーさんにも、こういう機能があるっていうことが、ああ、確かにこれは気づかないよなっていうポイントがいくつもあって、うん、っていうのがあるので、まあ、そういうのがあるから、やっぱりオンラインの相談会みたいなのは、やっぱ月、まあ少なくとも月1ぐらいで、まあとはいえ、ちょっと相談会だと、まあ有料ユーザーに限定するかなとは思うんですけど、うん、ちょっと答えられる範囲がどうしても答えられるオンライン勉強会で聞かれたときに時間の制限で答えられる数に限りがあるので、まあ、そこはちょっと有料ユーザーさんに限定しないと、その有料版使ってる人をちょっとメリットを提供しないといけないなという感じなんで、相談会は月1回ぐらい、ちょっと開催、まあ、オンラインの相談会を、開催していきたいなと、うん、思う次第です。はい、じゃあ、続いての話題あ、そうですね。で、あとは、やっぱり、セッションの内容、ワードプレスでサイト運用、虎の巻的なことで、主にバックアップの仕方とか、管理画面ベーシックに印象つけましょうねとか、引っ越しこのプラグインめっちゃ便利ですよみたいなことは、ビクトロのブログで、書いてあって、で、僕も散々、これいいっすよみたいな感じで、いろんなところで紹介してるつもりなんですけど、やっぱり、あ、知らなかったっていう人がたくさんいて、なので、まあ本当にね、例えばベクトルの Facebook とか、Facebook ページとか、なんか Twitter とかでキャッチアップしてる人は、なんか伝わってるんですけど、本当に、僕らが思っている以上に、その情報が、どうしても伝わらないことっていうのがすごく多いなと思っていて、うん、なんで、 もう少し確実に、まあ、同じことをやっぱり、何回も言うことは、やっぱり聞き逃してる人とかいるから、悪くないというか、同じことを何回も、やってあげるとか、それとか、なんでしょうかね、こういうもっとこういう情報を発信してますよっていうことをアピールする。だからこのポッドキャストもその一つで、このポッドキャストを聞いて初めて、ああワードキャンプ羽田っていうイベントだって言ってたんだっていうのを知る人もおそらくいると思うので、うん、なんかそういう意味でも、ちょっと情報発信の強化をしていきたいなと思っている次第です。はい、そうですね。なので、まあ、こういうポッドキャストも始めるし、だからワードキャンプ羽田で話した内容とかって、実はワードプレス TV って、おそらくセッション内容の動画上がってくると思うんですけど、上がってくるけど、ただ、そもそも時間の限りがあって、パパパパパって説明したんで、なんか実際に画面を、この例えばバックアップのプラグインだったらこんな感じでバックアップできますっていうのを実演を踏まえたセミナーをやってもいいのかなと思ったけど、それってセミナーになって YouTube の方がいつでも見れるからいいんじゃないとかも思ったりして、難しいところですね。はい、うん、まあなんかちょっと情報発信が本当にできてなかった、できてなかったというか、最近動画とか、オンラインミーティングをできてなかったので、まあそういうのもやっていけたらなというか、やっぱりそういうのをやった方が売上につながるのかなみたいなことも、まあ、思ったりします。まあ、でも実際そうなんですよね。オンラインミーティングとかがどれだけ影響してたのかはわかんないですけども、オンラインミーティングも11月、12月、1月やったっけ、まあ11月、12月あたりに比べると、今売り上げが下がってるんで、まあまあ11月、12月はビズベクトルから の, 移行のガイドに載ってねっていうお知らせがあったというタイミングもあると思うんですけど、まあでも少なからずやっぱりこういうオンラインミーティングの、ことも少しは影響してるのかなという気はしたりしています。まあ、まあ、いろんな意味でとにかく、情報配信を強化していきたいなと思いました。はい。
でも、確かにすみません、途中で挟んじゃうんですけど、
はいはいはい、
それこそ結構最近新プラグインとか新機能をどんどん追加してるじゃないですか。なんかそういうのをこうオンラインミーティングの冒頭で挟みつつ相談会とか。
うん。
そんなんでちゃんと伝えていくのは確かにありなんかなって思いました、うん、
そうなんですよね。だからね、結構ね、機能追加はするけどそのお知らせってなかなか行き届かないんだよね。
届
かないとか
戻られてないのかなみたいな。
作ったは作っただけど、あ、やべえ、ここ直さなきゃみたいな、おザーってしばらく追われると、なんかもう自分としてはもうやった気に、いやもうやりきった気になっちゃってて伝えてないまま終わっちゃうみたいなね、ありますよね。うん、だからそうだから最近こまごまとしては機能追加ってしてるけど伝わってないというか、業務日報を僕もなんか最近若干サボってていまいち書いてなかった
でもさっき言ってはったみたいにしつこいぐらい繰り返すぐらいで初めてこういろんな人にどんどん伝わるかもしれない、
うん、でも本当にやっぱりね、そうこっちはなんか載せてるつもりでもその載せた記事がやっぱりね、伝わってないとこを見ればいい。基本的にはベクトル の, COGP のお知らせのところに一括して、全部流すからキャッチアップできるようにとか、まあダッシュボードに表示されるようにはしてるけど、うん、まあそこにも乗り切ってない、こっち側が発信できてない部分もあるし、載せててもやっぱり気づかない人もいて、ずっとここ見てくださいみたいなこともアピールもしていかないといけないし、うん、っていうことを思いましたね。はい。うん、 で、その他ワードキャンプ。その他ワードキャンプ的な話で言えば、まあ、そうですね。これは内部的な話になるんですけど、ちょっと頑張っていきましょうって。何言ったって話ですね。いや、なんか、一番優しいワードプレスの教本の、一緒にしている星野さんと、あとスノーモンキーっていうテーマを作ってる北島さんとかと、コントリビューターテーマをちょっと話してて、なんかもうスプリットライセンスを、採用してるテーマ、は、なんか1年で、なんか3000本ぐらい、なんか売れたみたいな、利用いただいてますみたいなツイートをされてたみたいで、3000ってことは、3000ってことは、なんか、1万で売って、1万5000ぐらいで売ってたから、4500万ってことみたいな、話をしてて、いや、で、まあ、4500万は、まあ、さすがに、なかなかね、まあ、いかないと、月間200万ぐらいは、月間200万ぐらいは、なんとか年内に行きますよって、行きまいて、星野さんに行きまいて僕が帰ってきたので、なんとかね、100万ぐらいの売り上げを、テーマプラグイン販売でいけるように、ちょっとペースを上げていきたいなと。というか、いや、そんだけぐらい上げないと、あれですよね、福野さん、デザイナーの今育休で休んでる福野さんも復帰してくるし、そうそう、復帰してマンパワーが増えるんで、これぐらいいけるんじゃないかなと、逆にいかないと、あれ、それ、4人がかりで200万とか、なんか、それ、ね、赤字じゃないのみたいな。話につながって、とか思います。はい。その他どうですか、大橋くん。とか、なんかあります
。いや、でもやっぱり、今回の一応、ベクトルブースの推しがその最近リリースした VK Google ジョブポスティングマネージャー、Google 仕事情報会社に、Google で何ですかね、自社に掲載したその求人情報を、Google が拾ってくれて、検索の一覧画面にこう自動で出るみたいなプラグインなんですけど、ちょこちょこやっぱりそれに興味を持ってくれた人はいたので
、ね、反応は弱いです
ね。もうちょっとやっぱりどんどんこれをオンラインでも押していったりとか、で、そうですね、結構興味持ってくれたし、自社でちょっと自分とこの人事に言ってみようかなみたいな話をしてくれた方とかもいたので、
多かったですね。
すごい嬉しかったんで、もっとちょっと頑張って機能追加というか使いやすくしていこうかなっていうのは思いましたね。
問題は検索結果にいつ反映されるんだ
ろうなっていう。まだ出てきてないんですか。
あれね、そうなんですよ。フォーマット的には何も問題ないし、エラーも出ないんだけど、検索して出てこないんだよね。なんだろうなぁ。まあだから、たくさんの人に使っていただいて、ちゃんと出てきてくれる人と出てこない人の違いを見極めたいな、なんかデータを取りたい、取れればなと思うんですけどね。はい。
まあもうちょっとこう、あれなんですけど。あと、開発者的にはこう直接話ができたりとかして、いろいろそうですね、なんかこうこっちの作り手の思いみたいなのをちょっと話せたりしたのは嬉しかったですけどね。
そうですね、なんだかんだ言ってやっぱりユーザーさん多いんで、そうなんですよ、ブースとか出すと 結構みんな声かけてくれるんですよね。はい。うん、なので、また引き続き今回まだ、ね、年内国内のワダキャンプはあと3つあるんで、まあ3つとも多分ブースを出すことになる予定なので、はい、次のブースまでには、マグカップじゃないのペリティオですね。何か考えておきたいなとか思います。はい。そんなところ他はのキャンプ、まあでもそんなところにしときましょうか。うん、ですかね。はい。佐々木さんの方はどうですか、ワードキャンプ感想的な。特に今回ちょこっとだけでしたもんね。
そうです、画面のコントリビューターデーに初めて参加させてもらったんですけど、なんかコントリビューターデーのイメージは今までその開発者の方、コードを書ける人であるとか、はい、ゲームがあって翻訳できる人、
はいはいはい、
技術のある人しか参加できないようなイメージだったので参加したことなかったんですけど、まあ、ブログ書くのも貢献の一つっていうことが分かったので、うん、もっと気軽にいろんな方に参加できるような、
うんうんうんうん、
宣伝されたらいいんじゃないかなと思いました。
そうですね、はい
まあ、子連れでも行かせてもらって全然問題なかったですし、はい、
うんうん、そうですね、コントリビューターで、うん、ブログ書く班とか、
うん、
字幕をつける班とか、まあ、今回はちょっと人数が少なかったとか、ちょっとスタッフの数もなかなか、まあ、全体的に人が少なかったので、ちょっとサポートしきれてない部分もあったかなっていうのもあるんですけど、基本的にはそうですね、全然技術者以外の人もやれることとかたくさんあるし、セッションの日はまあね、話を聞法的に聞くような形が、まあ、どうしても多くなりがちなんですけど、コントリビューターでは同じ班の人といろいろ話したりしながらやったりするので、まあ、いろんな知り合いとかもできるかな、お友達もできるかなと思うので、まあ、そういうプログラムの知識がない、一般のユーザーの人にも、ぜひぜひ、ワードキャンプ長岡はコントリビューターでないかもしれないな。東京、大阪は間違いなくあるので、ぜひ、参加してもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。うん、そんなとこですかね。はい。あんまり長くなると、多分聞く方も大変だし、編集する僕も大変なので、まあ、今回はちょっとこんな感じで終わろうかなと思います。はい。で、なので、そうですね、まずユーザーさんに知っておいていただきたいのは、EX ユニットとかを言うとしたときに、ワードプルスのバスケットボードのところに、ベクトルワードプルスインフォメーションっていうところで、なんかブログの記事のお知らせとか、いろんな機能追加であったりとか、イベントのお知らせとかを、しているので、そこは、まずぜひチェックするようにしてください。というわけで、そんな感じで、第1回目の、ポッドキャスト的な、ポッドキャスト的なものを、終わりたいと思います。次回また、でもそうですね、割と短いスパンでこういうのも配信していきたいなと思ってます。はい。じゃあ、皆さんまたお会いしましょう。さようなら。
この放送は会社やお店のホームページが作りやすい無料ワードプレステーマ、ライトニングの提供でお送りいたしました。